あなたの10分を超解釈。こんにちは、 BA 中の岡文勝です。今日は2015年6月17日水曜日、六曜は釈迦関口でございます。朝の7時半を過ぎたところですけれどもね、立て続けに火曜日の分と今日の分をアップしておりますけれども、今日っていうか、これは元前の記事をたまたま見かけたんですけれども、タカラトミーが会話ロボオハナスを発表ということで、いわゆるその、まあ、トイロボットみたいなものっていうのはもう何年ぐらいでしょうかね。古くはアイボとかのソニーがね出してた、まあ、あれは何て言うんですか、ロボット犬とでも言えばいいんですかね、ロボットペットみたいなところ、あそこら辺を皮切りに、もう少しその安価なね、おもちゃライクなものが出てきたりとか、まあ、いろんな歴史があるんですけれども、もう結構経ちますよね。もうだからまあこの前もあのアイボがね、サポートが終了して、その相棒のまだ未だに大事にその飼ってるユーザーのために、その相棒のその修理工みたいなね人たちのお話も話題になってましたけれども、最近のそのこれはだから6月に発表があって、発売は10月らしいんですが、そのタカラトミーが会話ロボオハナスっていうのは、これねドコモのクラウドを使ってると。でドコモはドコモで、携帯でスマホとかであの使われてる方で、あの喋ってコンシェルっていうね、喋ってコンシェルだっけ、ちょっとあの私もあのドコモ使ってないんでうろ覚えなんですけれども、今最近でもドコモ以外のねあのスマートフォンでもそのアプリだけは出てきましたけれども、あの喋ってコンシェルって、iPhone だと Siri っていうね、そのなんていうんですか、パーソナルアシスタントみたいなね、オンラインじゃないや、まあ、だからそのスマートフォンに搭載しているそのアシスタントアプリみたいなのがあるんですけれども、ドコモのこの喋ってコンシェルってすごい優秀だっていう噂があったんですよ。私使ったことないんですが、何が優秀かって言ったら、まずその会話の聞き取り、こちらが喋ってるものに対しての聞き取りも、まあ日本のねそのシステムだっていうのもあるでしょうけれども、そのまあ少なくとも国内においては優秀だと。で返してくるその喋っている言語も非常に自然だったのかな。とにかくその喋ってコンシェルっていうのは、Siri もだいぶ進化はしているんですけれども、最初だからそこら辺が話題になった当初では喋ってコンシェルがちょっと群を抜いていたのかな、なんかあの一歩二歩リードしてるっていう状況だったらしいんですけれども、そこのそのプラットフォームを使ってるらしいんですね。で、まあ一応タカラトミーから発売ということもあって、 iOS と Android 版を両方のそのスマートフォンに対応するみたいなんですけれども、これね、まあどうしてもそのまあお値段がね、いくらだったっけな、2万円しないんですよ。1万9000何ぼかなんかの、予定で、だからその会話できるものもクラウドサービスを使ってね、そのできる会話というのはそれほど汎用性があるものではない。例えばだから料理のメニューを考えるだとか、しりとりで遊ぶだとか、まあ、俳句を作るっていうのもあるらしいですけれども、あとなんか検索をしてくれるっていうね、調べてくれるっていうようなところがあるらしいんですけれども、これでもこれね、きっかけになって、これ進化していくと本当にあのコミュニケーションロボットみたいなものが実現していくんじゃないかなと思ってですね、まあ、これここだけの話ですけれども、私あの会社にいた頃、もう今から10年以上前ですね、15年ぐらい前にそのサーバーにね、いろいろとそのデータを置くっていう仕組みがだいぶその普及していた頃から、いずれこういうそのクラウド的なものが来るという話はその同僚の人たちとかと話してたんですね。でそこの中のそのパーソナルアシスタントっていうのを、当時はそのウェブ向けに、だからインターネット向けに、そういうものができないかっていうのを企画までして、結局その実現はしなかったんですけれども、仕組みとしてはそういうニーズってあると思うんですよ。そのネットに介在してね、当時ね、だからそのネットの上をね、てかパソコンの上を歩き回るマスコットみたいなキャラクターを作るのがちょっと一部で流行ってた時期があって、そこら辺にあのターンを発して、まあ、アイデア膨らませてったんですけれども、だからこれって結局ね、その情報量なんですよね。情報量と、あとその聞いた言葉をどうハンドリングするかっていうところのが、まあ、どれだけ賢くなるかっていう、まあ、ある種人工知能的なね、ものを求められてるんですけれども、これね、だからお値段がお値段だね、ペッパーなんかよりも安いわけじゃないですか。 ペッパーもあれもどうなってるんでしょうね、あのソフトバンクが出してるやつねあれもすごい気にはなってるんですけれども、これねちょっと楽しみなんですよね。だからまあそんなにね、それこそアイボみたいに動くものでもないし、会話だけしかできないですから、でその会話もそんなにね言うほどいろんなことができるわけではないと思うんですけれども、でもこれね進化してってバージョンアップしてって、それこそ悩み相談みたいなものができるようになったらね、ちょっと時代変わってくると思うんですね。なので今ちょっと注目しつつあるんですが、ちなみにこのお話というのはですね、オーガナイズとヒューマンインターフェース&ネットワークアーティフィシャルインテリジェンスシステムというもののね略称らしいですけれどもね、話に花が咲くようにという意味合いも込められてるってね、なんか日本ってそういうのを考えるの好きですよね。はい、これすごい楽しみですけれどもね、10月あたりになるとまた話題になるんでしょうかね。10月結構なレベルまで進化してるというんですけど、こういうののね、なんか開発チームとかに関われたら面白いなと思うんですけどね。私だからね、もともとねその前にいた会社ってその人工知能をやってるからっていうんで入ったんですよ。でも私が入った年にその人工知能の部門が解散しちゃったんですね。それであららと思ったんですけどもね。はい、まあそんな話はさておき、毎週水曜日は新しい飲み物ということで、ね、今回ねちょっとたくさん買ってきちゃったんで、もう次から次へと紹介していきましょう。まずねこれ多分一番味がぼんやりしてる可能性がある、トレタっていうね15の国産果実と野菜のエキスミネラル入りとコカ・コーラが出してますね、柑橘フレーバー無果汁の日常の水分補給ということでトレタね、これちらほらとコンビニに行ってんじゃないですか。これはね多分キンキンに冷えた中ですっごい暑いところで飲んだら美味しいかもしれないっていうね、まあ想像通りのちょっとぼんやりした味ですねこれね水分とミネラルを優しく補給できますと。だからねきつい味が苦手な人にはねこれすごいいいかもしれないですよ、飲みやすい。なんだっけグリーンだからってありましたよね、だからって飲み物今も売ってると思うんですけど、あれ私ちょっとねぼんやりした感じであんまり好きじゃないんですけども、あれが好きな方はね多分このトレタもね、好きになるんじゃないかと思いますね。はい、そして、続きまして世界のキッチンからキリンですね、世界のキッチンからメキシコのお母さんの知恵からソルティーライムソーダ。本当にメキシコのお母さんこんなことを、ね、知恵として持ってるのか分かるんですけど、元気にシャキッとクエン酸 1700mg と果汁 10% 未満グレープフルーツ入りということで、これはライムと塩の美味しさで元気にシャキッとね、これだから柑橘系とその塩を混ぜた飲み物というのが、まあ、この夏ねまた登場すると思いますけれどもね、それに先駆けて世界のキッチンから、手堅いですね世界のキッチンからはね。まあ苦手な人もまあ探しはいるかもしれないですけど、まあ外さないですね世界のキッチンから。やっぱり美味しいなソリティライムソーダ。あのねただのライムじゃないんですよ、そのライムのその味だけじゃなくて風味っていうんですか香りみたいなものもねちゃんとこの中に入れてるんですね。はい、これは美味しいですね。でほんのりそのやっぱりその塩気があるんでね、この夏ちょうどいいんじゃないでしょうかね。そして、こちらはですね天然水で作ったスキット、これは朝日から出てますね、 600ml 果汁 1% レモン果汁かける凍結粉砕レモンっていうね水出しミントカロリーオフ果実や植物由来の冷涼素材と、冷涼素材だからひんやりする感じの素材が入ってますよっていうことですね。凍結粉砕レモンっていうのがよくわかんないですけどね、見たところ透明で粉砕されたレモンが入ってるようには見えないんですけれども、 600mg ということでね、これはいかがでしょうかね。これはだからあれですよ、ね、お手頃なね、まあお手頃なそのレモン果汁入り天然水みたいなね、あんま酸っぱくないですね。これあれかな、その前にソルティライムソーダ飲んだからかもしれないですけれども、あまり酸っぱさは感じないですね。そして、もう一本あります今回は4本ですよ。超夜夏梅限定無添加紀州産、庄屋厳選の紀州産南高梅とお砂糖と純粋すっきり甘酸っぱい夏だけの美味しさ、果汁 10% 未満ということでね、庄屋といえば梅酒の庄屋ですけれども、庄屋が出して夏梅というね、はい、さすが庄屋さん、すごいね、あっさりした感じです。 あのくどいあの梅エキスみたいなのあるじゃないですか。あれも私好きなんですけれども、これぐらい抑えたさっぱりめのね、この梅フレーバーもいいもんですね。限定出荷夏梅ということでね。はい、ということで今回は4本紹介しました。10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。